前は3番マッドクール、4番ウィンマーベル、前2頭並んでいる。さあ、まもなく残り 400m、 坂を上がっていきます。3番とは10番ジャンカルマンタル、1番1番シックスペンス、そして5番レッドモンレーン、さらには13番ソウルラッシュがやってきた。現在4番との一戦、バグンの中は18番ブレイディベイ、そして7番ガイアフォースも追い込んでくるが、先頭10番ジャンカルマンタル、ネバラ3番マッドクール、4番グインマーベル、そしてソウルラッシュは伸びがないか。先頭は10番のジャンカルマンタルだ。イワシンのリード、ジャンカルマンタルが先頭合理。2着は7番のガイアフォースが上がった。ソウルラッシュは3着まで。
小田切ロロのエンターテインメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切ロロです。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか。あー惜しかったな、ジャンタルマンタルは来たんだけどね、残り100ぐらいまではね、いけるいけるいける、粘れ粘れ粘れなんて思ったんですが、そこで最後変わっちゃったね。ウィン・マーベルもマット・クルもね結構頑張ったね、ソウルラッシュもね来たんだけどね、なんでお前が訓練ガイアフォース、本当にこの馬と相性が悪い、買えば来ない、買わないで来年までにすると必ず来る、なんでよ、お前のせいで俺は一体何十万損しているんや、買えば買い続けてればまた違ったのか。ああ悔しい、昨年はガイアフォース一応買ってて4着だったから、今年はさすがねえだろうな、上り目ねえだろうなと思ったら来ちゃうんだな、なんでかな、吉村千之助くんのね腕なのかね、わからんところよ。じゃあお二人紹介しましょう。ハンドルネームキバリンさん、いつまでもと言います。皆さんこんにちは、梅雨入りしましたね。ガイアフォースって何、ここにもガイアフォース被害者の方が。今週は宝塚記念ですね、ちょっと不思議な感じがしますが、週末は雨予報が出ていて、それも大雨かっこ閉じるがいるの出ているので、渋ったままの走ってくるまで予想しようと思っていますと言えば、名称たばるソウルオリエンス、それはウロさんの予想どうですか。それではまた2人します。 PS、 ホス巻きの具ってかんぴょうもあるんですか。かんぴょう巻きみたいな、過去関西にはないから、あ、ないんですか、向こうにかんぴょう巻きってのは。かんぴょう巻き、まあ、あのかんぴょうってのはあの栃木県の名産でもありますからね。かんぴょう巻き結構美味しいですよ。あのまあ別にすごく美味しいっていうもんでもないんですけど、たまに食うと、あ、いいかなっていうね、たまにね食うと、あ、悪くないねっていうね、ちょっと安心する味ですね。うん、格段すげーうまいっていうわけじゃないので、別にそんな進めるほどじゃないですね。あのカッパ巻きと、まあどっこいレベルの食べ物なんでね、まあ好きな人は好きで別に食わなくてもいいやっていう感じのお味なんで、まあ、もしかんぴょう巻き関東の方で見かけたとしても、まあ一口食えば満足する味でございます。いや悪くはないよ、美味しいよ、美味しいけど別にあのそこまで言うほどのものではありません。さて、初の G1 がねもう連チャンとなったことでね、今週はねもう一気に宝塚記念でございます。宝塚記念が安田記念の翌週になったっていうのはまた意外なことなんですけど、まあ、これもね、まあ、暑い夏競馬に対するいわゆるあの熱中症対策のね、なりの果てですよね。まあ、実際ね、夏競馬がね、暑くて、で、G1 馬に影響あったりってこともあったからね、熱中症で馬が亡くなるっていう事例もできちゃってるからね、まあ、今後、宝塚記念がね、6月の阪神2週目に行われるっていうことでね、どうなのかなと思いますが。フルゲートにはならなかったの。17頭だって全部出られましたね。昨年は不良馬場になりましたがね、今年もね、また馬場が悪くなりそうなんですよね。明日向こうの方、西では大雨予報が出てて、で、そこまでその天気、馬場が回復しないにしても、まあ、昨年ほどひどい馬場にはならないにしても、大馬場ぐらいにはなると思うんですよね。で、開幕2週目っていうことなんで、まだそこまで内が傷んでないこと考えてたら、もう外回ったら不利になる確率なんで、もうこれはね、インコースの馬さえ買ってればいいんじゃねえかなっていうわけで、今回本命はベラジオオペラにしました。最内ですね。まあこういう湿った馬場も得意だし、阪神も大得意の馬なんでね、まあ横山武和夫君がうまく先行していって、 まあ、枠も生かせれば十分勝ち負けになるんじゃないかなと思いました。で、対抗にはこれも横山ですね、ドゥレッツァ、まあ、おそらくこの2頭が、まあ、先行 2、3番手4番手ぐらいで内をキープしつつっていう流れにはなると思うんですよね。なのでそれを最後まで維持しながら直線この2頭が抜けてくるという予想をしております。まあ、何はともあれ前に行った馬が止まらないっていうね、まあ、前に行った馬が止まらないというか後ろが届かないっていう流れになると思うんですよ。まあ、絶対的な逃げ馬は一応名将タバルがいますけど、それでもねそんなハイペースにはならないと思うんですよね。なので平均ペースぐらいですね。なのでもう後ろになればなるほど、外枠になればなるほど厳しいんじゃないかなと思ってますが、3番手にはあえてレガレイラにしました。大外枠ですね。まあ、逆にこのレガレイラみたいな馬は大外枠が功を奏する感じになるのかなって考えればね、まあ、ただ休み明け大外枠って部分はもう切りたいんですけど、ただこのレガレイラあのなんちゅうか来るタイミングが読みづらいんでね、戸崎の時しか来ねえんじゃねえかなっていうのもあって、戸崎が今回乗るんで3番手評価にしました。ただ飛ぶ可能性も十分にあると思います。で、あとは一応名将タバルも一応4番手ぐらい評価にしておきます。豊かのマイペースで残っちゃう可能性もね、ゼロじゃないと思うんですよね、このメンバーだと。ノーマークでいけたらっていうね。ただね、最近その武豊騎手の逃げがあんまり成功しなかったりするんでね、そこがちょっと不安なところでございますが、でも浜中よりはうまいのかな、難しいところかな、うん。で、あとはアーバンシック、まあ、これは菊花賞馬であるが上に、あとはやっぱルメール騎手に乗るってことで、ルメール騎手当日がね、当日どんな乗り方するのかなって難しいところですけど、多分前の方に行くと思うんですよね。前の方にさえ行けば結果は出せるんじゃねえかなとは思っています。で、あとはなんか調子すごくいい養蜂レイクあたりもね、入れてみたいなと思いますね。大阪、はい、上位組は案外馬券に入れていいんじゃないかなと思いますね。で、ナイネーマはジャスティンパレスにしました。まあ、前走の乗り方はまあものすごく批判されてましたけど、で今回鞍上が D 騎手に乗りも変わりますが、まあ前が止まらないようで後ろにから行く馬がここの馬なんでね、なので、まあ、D 騎手初めて乗るんですが難しいんじゃないかなと思いますね。で、あとはローションパークもナイネーマにしました。これはね、うちの方に入ったのことが悪、この馬にはあだになるんじゃないかなと思って評価下げましたね。まあおそらく、まあ、後ろから行く馬なんでしょうけど、まくっていくにはもうちょっと外枠の方が良かったかななんて思います。で、あとはソウルオリエンスもナイネーマにしました。まあ、昨年以上のパフォーマンスを求めるのはちょっと厳しいかなっていう、もうやっぱりずっとね、そのいいとこがない馬なんでね、まあ、今年もちょっと厳しいんじゃないかなと。まあ、去年は、ね、上位来たけどね、今年はちょっともう年齢的なこと考えるともう厳しいんじゃないかなと思いました。おさらいしましょう。本命はベラジオオペラ、枠もいいし大阪杯から続けて連勝になるんじゃないかっていう。で、対抗にはドレッツァ、まあ、内枠2等勢決まれば面白いかなっていう。で、昨年のグランプリフォースレガーレイラーも一応ね、抑えておいた方がいいかな。ただ飛ぶ可能性もあるぞ、うん。で、名称タバルも一応入れておきましょう。ただこのまま1着か惨敗かっていう感じもするんでね、ちょっとそこがね、また判断難しいところでございます。で、あとはアーバンシック、ヨーホーレイクあたり入れていけばいいんじゃないかなと思いますね。もうちょっと手伸ばしてもいいのかな。今回何しろね、まあ、前売りの段階とはいえ3連複が一番人気で31倍なんですよね。だから結構ね、人気荒れてるんで、なのでね、3連複7点買いでもね、案外ね、いいかも。7とボックスでもね、意外と元取れる感じがするんでね、まあ、そこはまあ大津と相談ですからね、うん。おっとっとっと、いけねいけね、ちょっと喋りすぎたかな、ちょっと音楽流すタイミングにそっちいった失礼しました。で、まあ宝競馬、まあ、これでまあ一気に駆け抜けていったわけですけど、この間東京ダービーがあって、まあ、そこではね、中央馬のなんだっけ、名前パッと出てけえな、チャックネイツじゃなくて、ナチュラルライズか、ナチュラルライズがすごい強かったんですよね。ただ危うさも秘めてる馬なんでね、なかなか将来的にどうなのかななんて思いましたけど、まあ春競馬は当たったのは高松宮杯、高松宮記念と、ビクトリアマイルで、ダービーか、3勝か、まあまあかな。あ、 まだ宝塚記念が残ってるからね、それがまだ分かりませんからね、まあ、できればね春競馬の締めくくりはちゃんと的中で収めたいなと思います。ではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は和田健太でした。バイバイ。 See you next week。 まあ厳密に言うとあと帝王賞も残ってるね。